1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は宇宙を100億年旅した不思議な星、そんなタイトルでお話ししていきたいと思います。宇宙は広いです。そして自分が生まれた場所でずっとそこで生き続けられる、そんなところでもない。100億年間孤独な旅を続けてきたのか、はたまた家族みんなで移動していたのか、そんな不思議な天体が僕たちの住む天の川銀河の中心のブラックホールの近くに発見された、そんな研究を紹介していこうと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。2024年1月3日始まりました、佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1181を迎えますね。改めまして明けましておめでとうございます。皆さん2024年もガンガンやっていこうと思っておりますので、ぜひですね毎日少しずつ聞いていっていただけたら嬉しいなと思っております。1月3日、まあ年始はずっとコラボ会というかゲスト会をお届けしていたと思うんですが、まあ普通にいつも通りのエピソードをお話ししていこうかなと思っておりますので、ぜひですね楽しんでいっていただけたらと思います。で今回は僕たちがいる天の川銀河の中心にはブラックホールがあるんですけど、そのブラックホールに行き着いた100億歳の星、一体どんな宇宙旅行をしてきたのか、そんな話をしていきたいと思います。で今回紹介する研究の面白いポイントは、まあノーベル物理学賞を受賞したブラックホールの発見、まあそういったところの研究を含めて、宇宙空間を実はじわーっと旅をしている星たちがある、その100億年の旅っていうのがどういう旅路だったのか、そんなのを想像しながら聞いてもらえるとかなり楽しんでいただける内容になるんじゃないかなと思っておりますので、まあそのあたりの話をしていきたいと思っております。でですね、まあ今回お話しするのは僕たちが住んでいる天の川銀河なので、まあ比較的近いところのお話をしていこうかなと思いますね。天の川銀河の中心にはブラックホールがあります。これは結構もうみんなポッドキャストでたくさん話しているから分かってる人も多いんじゃないかなと思うんですけど、天の川銀河っていう、まあ銀河の中に僕たちはいて、例えば夏の夜空を見上げた時に帯状に見えるあの天の川、あれっていうのは僕たちはこう天の川銀河の中にいて、その銀河の中心の方向がちょうど夜空に被るのが夏の時期なんですよね。なのでたくさん星がある領域を見ているから、まるで帯状に川が流れているかのように星たちが密集しているのが見えると、これが天の川の正体なんですよね。でこれ実際天の川を生で見たことあるよっていう人が、まあ、どれぐらいいるのかなっていうのは結構気になるところで、僕はどこで見たことあるかな、天の川見たことあるよっていうのは一個確実にあるのは、やっぱり長野県の阿智村っていう、まあ、星空がめちゃめちゃ有名なところがあって、そこに星を見に行った時に綺麗に天の川が見えてたかなっていう印象がありますね。あとは北海道に住んでいた時期もあるので、学生中学校の頃ですね。なのでその時にもなんかどっか旅行行った時に見えてたような気がするかなっていう感じですね。それぐらいかな。あとニュージーランドに留学してた時も見えてたような気がしますね。まあそんな感じで僕は結構こう生で天の川銀河というか天の川を見たなっていうのがなんとなくこうイメージにはあるんですけど、例えば都内とか明るいところにしかずっといたことないよっていう人は意外と見たことない人もいるんじゃないかなと思うんですよね。逆に 結構こう暗い地域に住んでるよっていう人は、いやもう夏なんか毎日見えるよみたいな、そういう人もいるんじゃないかなっていう。うん、天の川なんか一回見るとやっぱ綺麗だなって思うけど、もうちょっとなんか綺麗でちゃんと環境が整った場所でゆっくり見れたら面白いかなっていうのもありますね、個人的には。なんかもうめちゃめちゃ快晴っていう状態で見たことあるかでいうと結構際どくて、あれ雲かな天の川かなみたいな、まあそんな風に思った時もありますね。でそんな感じでこう一旦今の話はかなり脇道にそれたんですけど、そういったまあ銀河を感じれる現象が夏の夜空に輝く天の川なんですよね。でその天の川の中で巨大なブラックホール、銀河の中心はまあその星をたくさん集める領域が銀河だから、その銀河を保つために、星を集めるために必要な力っていうのはやっぱり超巨大な重力なんですよ。でその重力の源になっているのがブラックホール。私たちの天の川銀河の中心には太陽の400万倍にも及ぶ巨大な重さを持つブラックホールが存在していると。400万倍ってすごいですよね。でこの400万倍の重さがあるブラックホールっていうのは、実は結構昔から発見されつつはあったんですけど、まあいろんな研究を積み重ねることによって、まあ最終的にブラックホールがあることが確認され、そして2020年にこれノーベル物理学賞の受賞対象の研究となったと。で、じゃあこれどうやってブラックホールを発見したのか。ブラックホールを発見する方法っていうのは、まあ、大きく2つあります。天の川銀河の中心を見つけのブラックホールを見つけた方法がその一つですね。これが周りにある星たちの動きが銀河じゃないや、ブラックホールの存在によって歪められることによって発見されるっていう方法です。例えば普通の星を見ていたら、この星は左から右にだいたい1日で10センチ動きますってなった時に、他の周りの星も右に10センチ動いてるから、ただこう10センチファッて動くだけなんですけど、何か目に見えない物体にその星が引っ張られていた場合、右に10センチ進むところが、見た目の話ですね、右に10センチ進むところがなんか右下に5センチしか進まないみたいな、あれおかしいなってなるじゃないですか。周りの星は右に動いてるのに、他のこの星だけ下に動いてるみたいな。逆になんかもうちょっと離れたとこ見たら上に動く天体もある。あれなんだろうこれってなって、いろいろ計算してあげると、僕たちには姿が全く見えないけど超巨大な質量を持つブラックホールっていうのが存在していて、それらが周りの星を引っ張って軌道を動かしているっていうパターンですね。それによってブラックホールが発見される。で、あともう一個、より一般的なというか、よりたくさんのブラックホールが発見されている方法で言うと、ブラックホールに物が吸い込まれていくとき、特に近くにある星とかね、そういったものが吸い込まれていくときの、まあ、断末魔の叫びみたいなものが観測的に発見されて、この吸い込まれ方はブラックホールだなっていうのがわかる。ブラックホールっていうのは光を吸い込むほどの巨大な重力を持っている天体なので、その吸い込み方にも特徴があるっていうところがこう判別するポイントになるわけですね。まあそんな2種類があって、天の川銀河っていうのは中心にブラックホールがあることが発見された方法は、まあ前者である。つまり近くにある星をつぶさにたくさん観測してあげた時に、軌道がずれているところから天の川銀河の中心のブラックホールが発見されたという感じなわけですよ。まあそういった感じで発見されたブラックホールですね。ってことは近くにある星っていうのがかなり存在としては重要になってくる。で今回研究チームはこの中心のブラックホールの近くにある S06 っていう天体、星を観測、かなり細かく観測して、でどんぐらい細かく観測したかっていうと、これ8年観測期間でいうと8年間で合計10回の観測をすることで、 より詳細にこの星の特徴を獲得して、でそれによってこの星がなぜブラックホールの近くにいるのか、そんなところを解明しようとした研究が行われたってところですね。でこれなんか別にそんなに特別なことに聞こえないかもしれないですけど、ブラックホールの近くを飛んでいるっていう特徴だけじゃなくて、実はもう一つ調べる意味のある要素があるんですね。それ何かっていうと、ブラックホールの近くっていうのはもう重力がバチバチにかかっている状態なので、その宇宙空間に漂っているガスとか塵とかそういったものが安定して存在しにくい領域でもあるんですね。宇宙空間に誕生している星とかっていうのは、宇宙に漂っている塵とかガスとかそういったものが一箇所に凝縮されていって、で凝縮されることでその場で一つのなんか塵とかガスの塊を作って、でその塊がどんどんどんどん大きくなっていって、巨大な重力を生み出し始めた時に中心でガスが核融合を始めて、で星が輝くみたいな、そういうステップなんですよ。つまり星の材料になるものっていうのが安定的にそこに存在していて、でそれのをうまく集積できる環境が整っていないと星っていうのは生まれないんですよね。ただブラックホールの近くっていうのはその強い重力によって物が流れていってしまうので、なかなか星を作ることができない環境だと言われてます。ただ中心のブラックホールを発見するために周りに近くにある星たちを使っているってことは、星が存在している、これかなり矛盾しそうですよね。ブラックホールの周りには星を作る環境っていうのが整っていないと思われているのに、周りに星がたくさんあると、これはなんでなんだろう、その場で生まれる環境ができていたのか、はたまた遠くからやってきたのか、結構かなり天の川銀河の縁の方にいてそこから降りていったのか、いろんな説が考えられるから、これだったら研究してしまおうというところで8年間の観測を一天体に対して行ってあげた、そんな研究結果が今回発表されていますね。でその結果、これ面白いのが、その星100億歳でした、まあ、太陽が40億年ちょっととかになるので、まあかなり大先輩ですよね。でこの星で太陽もだいたい100億歳ぐらいまで生きるって言われているから、まあまあまあ太陽よりも軽い星で、ただ寿命も長くてみたいな、そんなところなんですけど、この星100億年かけて今天の川銀河の中心のブラックホールにいるものの、生まれた場所は実は天の川銀河ではないということが今回強く考えられる説として提唱されましたね。つまり天の川銀河の中でできたんじゃなくて、天の川銀河の周り近傍に他に星を作れる環境っていうのがあって、でそこで作られたんだけど、天の川銀河の中心のブラックホールの重力がもう強すぎて、それが強すぎてだんだんだんだん天の川銀河に引っ張られてそこに組み込まれてしまったんじゃないかと。それによって100億歳で存在しているこの星が今ブラックホールの近くにある、まあつまりその一生の中で100億年の時を経て最終到着地点がブラックホールだったっていう、そういう状態なんですよね。だからこれが、この星が宇宙空間をふらふらとさまよいながら孤独な旅を続けてきたのか、はたまた家族村みたいな状態でたくさん周りに同世代の星がいて、それらが一緒にブラックホールの近くに来たのか、そこがまだ解明できていない部分だから、これからどんどん解明していきたいというような研究のモチベーションが今どんどん湧いている、そんな状況みたいですね。まあそれにしても100億年経った星っていうのをこうやって目の前で観測できるっていうのはかなり面白いサンプルになっているかなと思っているので、まあ今後どうやってその星が成長してきたのかみたいな100億年の旅の歴史、ここが解明されてきたらかなり面白いかなと思っているので、 今後宇宙話でピックアップされることを皆さん楽しみにしておいていただけたら嬉しいなというふうに思っております。そんな感じで今回は100億歳の星がなぜブラックホールの近くにいるのか、このあたりの話をさせていただきました。まあ、ブラックホールの話だったり恒星の話だったり、ここ最近は特集がっつりやってましたけど、そこから考えるとなんか総合的な研究っぽくて、よりみんな楽しんでいただける内容だったんじゃないかなとも思っておりますね。はい、ということで、まあ、かなりニッチな内容で、多分そこら辺のプレスリリースとかでは絶対見ないような内容だと思うんですけど、宇宙話はね、こう宇宙好きのみんなが集まってるというふうに思っているので、そこら辺楽しんでいただけたらと思っております。はい、そんな感じでエンディングに入っていきますね。はい、お正月皆さんどうお過ごしでしたでしょうか。まあ僕はなんだかんだ1月2日もちょっと仕事したりしてとか、かなりまあ正月っぽいのか正月っぽくないのかっていう雰囲気で過ごしてましたね。でまあ1月1日地震もあって被災した方もいるんじゃないかなと、こうポッドキャストを聞いてくださってる方にもいると思うので、まあね、身の回りのことが片付くまでは体調等気をつけて、まあ寒さとかもあるのでね、ぜひ気をつけて過ごしていただけたらと思います。本当に大変なこともあると思いますが、はい、体調だけは本当に気をつけて、あとお怪我もないようにしていただけたら嬉しいなと思っております。はい、まあそんな感じでこうそれぞれいろんな過ごし方をされた方いると思いますが、まあ、2024年も宇宙話は毎日毎日更新していきながら、なんかこう聞けるタイミングでみんなに聞いてもらえたら嬉しいかなと思っているので、これからも応援よろしくお願いいたします。そんな感じで今回は以上にしていきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問についてはツイッターのハッシュタグ宇宙話、アップルポッドキャストのレビュー、スポティファイのコメント欄からじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。